はい、始まりました。成蹊大学ラジオクラブがお送りするインターネットラジオ SRC 放送室。今回第68回の放送を担当するのは経済学部2年秀明と、
同じく経済学部3年の陽次郎と
文学部1年の内藤です。
この3人でお送りいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでね、今回はなんと1年生の内藤くんに来ていただきました。
どうも、内藤です。
はじめまして。
はじめまして。
まあ普通にスムーズに話してますけど、今回実は俺がラジオデビューだよね、
はい、
多分。
はい、もうあのラジオクラブの活動にちゃんと関わるのがもう初めてですね。
じゃああれだね、内藤くん、あのラジオ童貞捨てたね。
はい、捨てましたね。
なぜそこで童貞って言っちゃうんだあんたは。
なんで言っちゃうんでしょうかね。下ネタが好きなんですかね、先輩は。
なんで俺こんな年下にいじめられるんですかね。
人格のせいじゃないですか。
こい人格がね、確かに人格のせいだ ね。
まあラジオ部に集まる人、基本的に人格がおかしい人がね、大多数占めてますけど。
それいいんですか。
いいんですか、それ
上の人とか聞いてたらまずいんじゃないですか。
大丈夫、互い様だからね。まあどういうことか分かんないけどね。グダグダになっちゃってるけどね。
すいません。
じゃあ自己紹介お願いします、改めて。
は
い、
文学部日本文学科1年の内藤と申します。1年生ではありますが浪人生なので、もうすでに20歳になりました。
なんだと。
早いね、
年上じゃん。
はい、
俺まだ19歳だもん。あ、すいません、じゃあこれから敬語を使います。
いや、もう全然、その成蹊大学でもう1年こう先に過ごしてる先輩なんで、もうもちろん敬語。
いやいや、1年無駄に過ごしてるんだよ、うん、
正確に。無駄に浪費したよな、お前はな。
明星さんもでしょ。
俺はお前の倍浪費してるからね。その分倍偉いんだよ。
偉くないじゃないですか。無駄にならないですか、そんなもん。
まあ、敬意を払いようがない感じになってます
ね。もう早速1年生からもうね、ダメ出しされてますけど。
いやー、いつかね、いつかこう、あの、俺をよく知っていくうちに、実はこの人すごいんじゃないかって、こう、ハマっていくから、きっと。
大丈夫
ね。
期待してます、ね。ついていかせていただきます。
何このキャラ、何このキャラ。
普段こんなキャラじゃないでしょ。
こんなキャラじゃない。もうちょっと内藤くんのね、こう爽やかなオーラにやられちゃって。
ちょっとやられちゃってるね。ものすごいかっこいいもんね。ラジオだから見えませんけどね。いや、もうね、ものすごい男性受けそうな顔してますから。
男性受けですか。俺男ですよ。いや、女性受けにせめて。いや、
最近はね、あのいろんな考え方あるから。いや、まあ、細かいことは気にしなくていいよ。
いや、そのまあ、いや、いいんですよ、別にいるのは。まあ、それはもうやっててくれればいいので、
はいはいはい、
僕はそこに入っていくつもりはないっていう感じの。はい、
まあ、できるできないではなく、やるかやらないか。
あ、はい、そうですね。僕は確実にやらない側の人間なので。
やらない側
で。やらないの。
構わず食っちまうような人がいるんじゃないのかな。
いや、ちょっとそれ困りますよね。
内藤君がやらなくてもやられちゃう可能性があるから。
ああ、ちょっとじゃあね、腰に包帯とか巻いとかない
で。でも本当にあれだよね、内藤君、あの、こう皆さんにお顔がお見せできないのが残念ですけど、こう目がですね、目に輝きがあってですね、こうなんかこうやってくれそうな、なんか持ってそうな雰囲気があります。
いや、それはもう座ってる位置的に蛍光灯の光が反射してるだけなので。
あ、そういうあれか。
そっちそっち、
はい、
それ物理的な輝きじゃないんだけど、これ、
ね、精神的なね、輝きが。いやいや、だってもう
入部早々、あの3年のラジオクラブの先輩に3年生にいそうだよねって言われたんで、もうなんか、
いや、威厳があるってことだよ。
いや、そうなんですかね、絶対。
うまそうだってことだよ、本当に、ラジオが、DJ が。
いや、全然。
こっちだって1年間 DJ やってるけど、見て、このグダグダ感。うん、
いや、ありだと思いますよ、ネットラジオなら。
ありかな。まあ、ぶっちゃけ結構、ここでカットしてると思うけどね、これ流してるところには。はい、ということで。じゃあ、こんなグダグダですけど、フレッシュな1年生を迎えて、まあ、はい、この30分間。
爽やかに行きますよ、今日。
行きましょう、30分間。よろしくお願いします。
お願いします。
SRC 放送室
ニュース SRC。 はい、ということで今回のニュースはなんと1年生の内藤くんが伝えてくれるということで、
よろしく。楽しみですね、それは。
では早速お願いします、
はい。ポケモン2本同時公開で前売り件数がギネス記録達成か。今年14作目を迎える人気アニメシリーズ劇場版ポケットモンスターがシリーズ史上初となる2作同時公開される。リクティニーと黒き英雄ゼクロム、リクティニーと白き英雄レシラムの2作品の特別前売り鑑賞券が4月15日の発売開始から1ヶ月で55万5千枚を突破したことが分かった。5月15日の時点で2010年対比で 128%、 09年対比で 122% の販売枚数を記録している。さらにギネス世界記録を打ち立てた08年を上回るペースで販売数を伸ばしており、世界記録を更新するものと見られている。
はい、ということで
内藤くんがどんなニュース選ぶのかなと思ってちょっとドキドキしてたらまさかのポケモンですからね。
ねえ、まあ、みんな大好きポケモン、
はい、
ですけど、まあ、まさかのギネス達成
すごいですよね。
え、何枚だっけ。
55万5千枚を超えたという、
なんかその55万5千って数字に意味はあんのかね。
いや、まあ多分記録的に残しやすかったから55万5千でカウントストップみたいな感じ
なの。555みたいな。
なるほど。
なるほど。でも2作品同時上映ってね、つまり2回見る子もいるってことだよね。
まあ、っていうか2回見るんでしょうね、多分好きな人は。
ね、もうね、こすいですわ。言っちゃなんだけど。もう子供の夢をね、食ってますよ、これは本当に。
いやー、まあ確かにそうなんですよね。
でもポケモンの映画ってお二人ともいつまで見てました？
俺まずミュウツーの逆襲から始まって、
そうですね。
次なんだっけ、
ルギア爆誕。
エンテイは見た覚えがある。次なんだっけ、
セレビーですね。
セレビー、見たかな、確か見た。セレビーで終わった。
僕もセレビーで終わりましたね。
僕、ラティアスとラティオスまで見てました、
ね。あ、そこまでか。
はい、でもそこまでですね。
その後なんかアドバンスジェネレーションみたいなのがなんか新しくなって、霞がどっか消えて、
あ、消えちゃったんだ。
途中でなんか私ジムの方継ぐからみたいなこと言って、
そうだよな、あいつジムリーダーだもんな。
元ジムリーダー。
そうなんですよね。
よくなんでついてきちゃったんだよみたいな話なんですけど。
いや、でもあれはお姉さんがジムリーダーなのに、なんかお姉さんが旅行行っちゃってみたいな、
あ、そういうあのお留守番ジムリーダー的な感じだったんだ。
そうですね。
そうなんだ、だから弱えんだな霞
言っちゃった、
言っちゃったよ、言っちゃったよ。何作目だよ、10作13作目だっけ。
マジで
?14 作目です。
14?14。え、待って、俺が見たのが最初の4作だから、その後10年も。
続いてるって。
続いてますね。
やっけ。どう感じるよ、
ポケモンのゲーム自体、多分僕が小学校1年生とか、小学校入る前ぐらいですもんね。
だよね。ってことは、サトシ、実年齢で言ったら24歳だよね。
そうなんですよね。
いつまで夢追ってんだよ。
まあ、いつまでも10歳なんですよ、彼
は。永遠の。10歳って設定なの、
はい。10歳に、ですよね。
10歳になると、そのなんだ、
トレーナーになる資格みたいなのが取れるっていう設定で、
ああ10歳から取れる資格なんてあるんですか。
逆に10歳でよく旅立たせたなみたいな。
そうですよね、10歳で世界中回ってるんですよ、歩いて。
どんな世界だよ。
尊敬に値するよね。
ねえ、
だって10歳の頃なんて何してた日で。
何してたろう、友達まずいたかな。
そんな寂しいところから始めちゃう
の。そっから始めるか。
一応友達はいたかな。ブランコ漕いでる記憶しかねえや。
ブランコ。
寂しいですね。
内藤くんは10歳の頃は。
10歳だとちょうど、その前までガリガリだったんですけど、ちょうど、肉がつき始めて、お前ちょっと太ってんじゃねえみたいになってきた頃ですね。
あ、ほう。
え、内藤くん実はデブ期があったの。
あ、まあ、デブっていうほどでもですけど、結構なんかはい、顎がちょっとたるんでくるぐらい、小6ぐらいもそうだったんですけど、中学入って別に運動してたわけでもないのに、突然なんか今ぐらいになってそのままずっとって感じです。
いや、一番いい方法じゃないか。
いや、もうちょっと親父が太ってるんで、そのままちょっとその系譜を継がなくて今よかったなってほっとしてるところなんです。
俺とか洋上さんはほんと太らない体質ですからね。
一度も太ったことがないけど、
俺だって未だに50キロないもん。
あ、そうなんですか。
168センチで体重が50キロない。
うわ、痩せすぎですよ。
ね。BMI とか計算したらやばそうだよね。
多分15とか17とかそこら辺出て。で、なんか、整形大学とインボディっていう、なんだろう、機械使って測定するんですか、
ね、
はい、あ、やった。
やりました。ついこの間やりました。
おう、
どういう感じだった評価は。
BMI は19だったんですけど、
おいいじゃん、
基礎代謝と骨密度がすごい低かったですね。
あ、じゃあ骨粗鬆症、あ、言えねえや。
はい、骨粗鬆症になる可能性が。
可能性が高いね。
はい。まあ、運動してないもので。
運動ずっとしてないの？
はい、もうずっともう小学校の頃から、まあ、一応スイミングスクールに通ってたことはあるんですけど、部活というものは、科学部、吹奏楽部、そしてラジオクラブという。
お
う、
なるほど。でも吹奏楽部だからやっぱ腹筋もついてんじゃない？
いや、もう鍛えて割れるような腹筋を使わないので、吹奏楽では。
吹奏楽むしろ結構精神力の戦いだよね。
ああ、ありますね。
でも俺の友達小学校までめっちゃデブってたんだけど、吹奏楽始めた途端すげえ痩せてイケメンになった。
そうなんですか。楽器はなんだかわかります。
吹くやつだったと思う。
吹くやつか。
吹奏楽ですからね。
ホルンとかそこら辺だったような気がするんだけど。
金管だとやっぱり結構
使う、
体力使えますんで。
何使ってた？
僕はトロンボーンですね。
トロンボーンか。
トロンボーン、なんかかっこいい技名みたいな。ね、トロンボーンつってボゴーンつって。
目がなんかボーンって出てきそうな感じですけど。
目がですか？
目が、目か。打撃系の技だ。
あ、マジで？
いや、トロンボーン、スライドって言うんですけど、伸び縮みさせて音を変えるっていう。
ああ、なるほど。
大抵みんな、これだよ、これだよとか言って、手でやってみせると、ああ、それねって言うんですけど、 あのトロンボーンって言っただけじゃなかなか分かってもらえないですね。
あ、みんな必殺技だと思ってるから、
ね、必殺技だと思ってます。
こいつトロンボーンを出せんのかっつって相手やべえぞってなってるだけだよ多分。
なんそのバトル漫画みたいな
俺はねインボディで測ったらね虚弱な体格って出た。
いや
え点数出るじゃんあれ。
はい出ますね。
まあ、みんな平均して70とか80なんだけど、
はい、
68
ちょっといいか
ですね。
でもちょっとですもんね。
なんか俺てっきり赤点で30点とかかと思った。
さすがにそれはないんですよ。だから企画的筋肉質ですみたいなの出るから。で、あれ、俺後期で9月12月に撮って、だから12月だから体育やったおかげで若干筋肉がついたの、上半身。若干改善しました。ただ死亡率はもっとひどくなりました。俺どうしたらいいのかなって先生に聞いたら、わかんないって言われた。
わかんない。悪投げですね。
見捨てられたな。
見捨てられました。
洋次郎先輩は
俺そのインボディって測ったことないんだ
よ。どういうことですか。
俺たちの代からだから。
あ、そうなんですか。
3年生はそれやってない。あのね、俺たちの代からね、結構いろいろ変わってる。
カリキュラム変わりましたもんね。
カリキュラムとか、その新しい機械が入ったりだとかで。
ああ、そうなんですか。その
ね、ギャップがある
ね。あ、インボディのあの結果ってやけに挑戦的じゃないですか。
あ、挑戦的。
あの俺あの普通の肉体って出たんですよ。
うんうんうん。
ちょっと筋肉量が足りないなっていうぐらいだったんですけど、うん、そしたらあのまあ、内藤亮斗様、普通の肉体に満足でしたかって出てきた。はみたいな。
超上からだね、その機械ね。
余計に挑戦的なんですよ、なんか。まあ、このまま、そのまま、なんか運動しないままで行くと、低筋肉型の肥満になるかもしれないですけど、みたいな。でもそのままで満足なんですよね、あなた、みたいな感じの、超上から目線。
超上から目線。
だって運動しないで普通の肉体だったらいいじゃねえかって感じだよね。
そうですよね。
なんで喧嘩売るの、お前ってなる。
そうです。
機械のくせに生意気だ、みたいな。
本当ですよね。で、なんか、あの、こういう運動しなさい、みたいな
シーンとか出るよね。
え、なんかどういう運動しなさいとか書いてあったの？
心拍数がいくつだか忘れたんですけど、なんか、中強度程度の、持続運動、多分ジョギングとか、うん、そういうのを、毎日やりなさいみたいな。あの、上からで、ね、挑戦的な言葉吐かれて運動するようなやつが、今まで運動してきてねえわけねえだろって。
確かにな。
ごもっとも。
確かにな。この最初ね、ポケモンから始まって、なんでこう、
なんでここまで話になっちゃったの？
スポーツ歴になったのかわかんないですけど。
ちょっとポケモンに話戻そうか。
戻しましょうか。
じゃあ、ゲームはどれ、いつまでやってました？
僕はルビー、サファイアまでです、
ね。ああ、俺もルビーまで。
はい、やっぱその
あ、みんな。もうそっからわかんないんだよね。
そう、そっからわかんないし、ちょっと。
あれ、そのルビー、サファイアだったんだけど、ダイヤモンド、パールが出て、
ダイヤモンド、パールあって、ね、まあ、その間になんだ、あの、レッド、ファイア。
あ、ファイアレッド、リーフ、グリーン
があって、で、ダイヤモンド、パールあって、ソウル、シルバー、ソウル、ゴールドみたいな、金銀のリメイク版があって、で、最近、ブラック、ホワイト。で、ね、そのブラック、ホワイトの伝説のポケモンが、今回の映画に出る、
ね。そうですね。
なるほど。
日本同時上映という感じになって
る。そうなんですよ。
こっすいわ、ほん
とに。こっすいですね。ちょっとこっすいです
ね。こっすいね、
あの、はい。だんだんポケモンのデザインが、なんか、
変わってきてるよね。
凝りすぎになってきてません、
ね、最近だって、明らか生き物じゃないだろうってなったりするからね。はい、風鈴がポケモンになったりするからね。
そうっす、なんか、はい。まあ、昔は、例えば、ピカチュウだったら、うん、ネズミを可愛くしたんだなぐらいに分かったじゃないですか。
そうだね。う
ん、なんか、やけにあれですよ、なんかこう。
無生物なものがどんどんポケモン化しちゃってるみたいな。
妙に着飾ってるようなポケモンだったりとか。
着飾ってるのポケモン。
名前もわかんないのばっかりですけど。
もう全然わかんない。だからルビー、サファイアっていうとさ、相手にさ、後でさ、エメラルドとか出たじゃん。
ああ、ありましたね。
で、金銀の後はさ、クリスタル出たじゃん。
はい、出ました。
今ブラックホワイトだからそろそろグレーが出るんじゃないかなと俺思ってんだけど、どうなのかな。ああ、
順当に行けばグレーが出る。
グレー。
出ますね。でもそんな話聞かないですよね。
全く今のところないよね。
ブラックホワイトが出るときに、うん、なんかそのブラックホワイトっていう分け方が、なんか人種差別に引っかかるんじゃねえかみたいなので、騒ぎません、詐欺になりませんでした。
聞いた聞いた聞いた。
なんかあったかもしれない。
アメリカじゃ発売できねえんじゃねえ
そう。で、なんかダークとライトに変えるとかなんとか言って、結局、
ブラックホワイト。
ブラックホワイトのままですよね。だからグレーちょっと出せないんじゃないですか、そういう経緯から。
グレーの方がむしろ、むしろ、何を問題なんだ逆に。
いや、なんか、そこで、でもそこで突っ切って出した方が、関係ねえよって言いますか。
そう、完全に。いや、たまたま混ぜた結果グレーですから、みたいな。
ああ、なるほど。
人間とは違うんですよ、みたいなことを言ってもらわないと。
そうですね。
というわけでね、子供の、ごめん、まとめらんそう。
ひでなんかこれをまとめようとするの下手だよね。
下手です。
うん。つまり、内藤くんの目が輝いているということで。
全然関係ない。
素晴らしいニュースでした。
お疲れ様でした。